かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
この秋から RKK 熊本放送でもネットしていただいて
ありがとうございます。
もうマウゴツハウゴツナバンゴツ嬉しい。
今はえ這うことできるんですか、なんかその体で。
ぎっくり腰で今日は松葉杖をついておりますけど、
スタジオ入ってくるなり松葉杖で驚きましたよ私は。
ねえ、
ねえ、
いや皆さん本当にね、ぎっくり腰には注意してくださいね。
本当ね、うん、
腰はね、
ええ、
大事ですよ。
大事ですよ、肉付きに要と書くぐらいでね。
まあ、しかしね、ええ、そんな中熊本放送でもこの番組を聞いていただいて、
ええ、
熊本のキカラジエリートの方からもちゃんとメッセージが届いてます。
お、そうですか。
ラジオネーム天草のガンダム親父さん、
こんにちは。
聞かせられないラジオ熊本放送で聞きましたよ。熊本放送で聞くキカラジはなんか不思議な感じがしました。番宣もしっかり放送されています。
お、
仕事の時にキカラジを聞けて、木曜夜9時からはお家で RKK でも聞ける、幸せです。できれば熊本の放送分は別バージョンで放送してくださいなんちゃってって
別収録、
別収録
大変なことになりますね。
これはマウゴツ大変ですね。
マウゴツ大変ですね。まあでも確かに我々もあの NHK で我々の番組を聞くと違う気分になりましたからね。そういうことなのかもしれませんね。
それはあるかもしれませんね、いや RKK はね、もう私も昔から素晴らしい放送局だと思っていましたが、
局舎も綺麗だしね。
綺麗だしね。あ、行ったことある？
あります、あります。
綺麗だった？
綺麗でしたね。ラジオのスタジオなんか1階にあって綺麗でしたよ。
そうなんですか。
いや
局舎にはね行ったことがないんですよね。
あ、そうですか。
へー、いつか RKK から放送したいですね。
したいですね。そんなこと言うと実現しちゃうからね危ないから、
では林田先輩、
あの今日どうですか、村山さんから言ってみたら。もうアナウンサーの憧れのこのフレーズぜひ、
いいんですか、この
お願いします。
松葉杖をついてる私が、
ご詳細ながらお願いします。
では聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送をキーステーションに、 YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5曲をネットしてお送りします。
キカラジさんインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。早速ですが、
はい、
今週のテーマは
機動戦士ガンダムエイジ。
この番組の担当ミキサーは岩本英二。
岩本英二、はいはい。
最近はガン元英二と呼ばれております。
あ、岩になんだっけ、本って書くんだっけ。あ、ガン元ね、
英二です。
英二だね。
英二見た、ちゃんとこの間見た。
うなずいてる、
うなずいてますよ。
日曜日ね。
子供と見た、お子さんと。あ、そう、お子さんおいくつでしたっけ。
7歳。
7歳。おね、
いい年代だね。
ちょっとその辺のリサーチもねしておきたいところでございます。7歳の子がどう思ったのかね。まあこの放送を、あ、そうか、長崎佐賀地区でお聞きの皆さんは機動戦士ガンダムエイジを第1話まで見たところだと思います、はい、山梨、宮崎、岩手、熊本の皆さんは第2話までご覧になっている方も多いのではないかと思います。
そうですね、
第1話までという前提で今日はお話をしていきたいと思いますが、機動戦士ガンダムエイジ、いよいよ、いよいよというかこの間ついに、あ、ついにか、ついに、ごめんなさい、ちょっと腰が悪いんでね
キレが悪いですね、
言葉が、キレがね。先輩は今日はスパッスパッときますね。今日はね、
任せてください。 僕はあの健康づくりのために毎日本当に、ね、ウォーキングも含めて昼休み歩いてますから、腹筋もやってるしね。
あら、
まあ、痩せるためのお腹周りを減らすためなんですけどね、番組企画として。
私が腰を痛めてる間に
私はすっかり健康体ですよ。
着々と健康になっていましたか。
ああ当たり前じゃないですか、日も焼けてるしね。
そうか、ああまあまあ焼けてるって
焼けてますね。
ラガーシャツを着てますけど、今手を机にぶつけたでしょ今
細かいとこ見てるね
10月9日ついに始まりました、
はい、
ガンダムエイジ。では公式サイトから、うん、機動戦士ガンダムエイジがどんなストーリーなのか簡単にご紹介しましょう。2行です。圧倒的な強さを誇る謎の敵 UE を前に、戦うことによって自己進化する新たなるガンダムが動き出す。今ここに100年3世代にわたる壮大なガンダムタイガストーリーが幕を開ける。
か、壮大なタイガですか。
出ましたタイガドラマ、
ね、
しかも100年3世代ですよ。
はあ、
これは確かにこれまでのガンダムにはなかった要素ですよね。
そうですね、うん、一世代が多いのかな
ですね、うん、でこの間10月9日に第1話が終わったわけですが、まあ、簡単にどんな話だったかと言いますと、第1話の話からしていいですか、
うん、
はい、スペースコロニーへの移民が始まって数百年が過ぎた宇宙時代です。つまりこれまでの他のどのガンダムとも違う世界だ、新しいストーリーだってことですね。今回のガンダムエイジは、
はい、
この間の00と、うん、2年半前の00と同じです、うんうん、新しいガンダム世界です、
うん、
AG101 年アドバンスドジェネレーション、うん、AG101 年に突如正体不明の敵 UE アンノーンエネミー、正体不明の敵が現れてスペースコロニーエンジェルが攻撃を受けます。多くの犠牲を出します。そこにはあもうちょっと先があるのか、
うん、
多くの犠牲を出します。そしてその7年後 UE アンノーンエネミーとの戦いはまだ続いていて、次にそれまで平和だったスペースコロニーオーバンが襲われます。でそこに住んでいた7歳の少年フリット・アスノがお母さんを失ってしまう。で実は第1話はオープニングはそのシーンから始まるんですよね、は
い、でしたね。
お母さんが殺されてしまうところから、うん、火に巻かれて亡くなってしまうところから始まります、うん、でその時少年フリット・アスノはお母さんから家に代々伝わるメモリーユニットエイジデバイスを託されるんですね。
エイジデバイス、
そこには古代のモビルスーツガンダムの設計図が入っていました、
うん、
少年フリットはお母さんの思いを受け継ぎガンダムを作り上げる決意をするんですね。そしてさらに時は過ぎフリットは14歳になっています。スペースコロニーノーラというまた別のスペースコロニーにその時は住んでいるんですが、そこでフリットは連邦軍と協力してガンダムを完成させるんですね、
うん、
ところがそこに完成したガンダムがまだちょっと立ち上がって歩く練習ぐらいしかしていないところに正体不明の敵 UE アンノーンエネミーが襲いかかってくるという、
はい、
そういうストーリーでございました。
でしたね、
はい、ご覧になりましたか皆さん。
大概皆さん予習はされてると思うんですけど、
ね、予習前提でございますけれどもね、ちなみにですね機動戦士ガンダムエイジなんですけれども、まあ、うん、様々に、話題の要素というのはあるんですが、シリーズ構成をなさっているのが日野明弘さん、
はい
はい、これがまたあの一番最初のニュースとしては一番大きく話題になりましたね、
うん
うん、なんといってもですね、稲妻イレブンなどを手掛けて、
うん、
まあ、大ヒットメーカーであるんだけれども、どちらかというとなんていうのかな、ガンダムとは遠いところにいた方というイメージがあったわけなんですが、
今回あの制作にレベル5がね関わってるんですよね。
はい、
ツイッターでこんなことをおっしゃってるんです
か。日野さんがね、
はい、
ガンダムエイジの第1話が終わったところでこんなツイートをされていたんですが、
はい、
ガンダムエイジ第1話終わった、分かりやすく受け取りやすい内容を目指しました。第2話第3話にはそれぞれ過去のガンダムにはなかった要素が出てきますのでお楽しみにと、
なんでしょうね、
いうことなんですね。
なかった要素
ょっといろいろ歯医者さんの手元にあるものが気になりながらリスナーの皆さんのメッセージを紹介しようと思いますけれども、佐賀の梅さんイラスト入りで頂戴しました、
はい
はい、こんにちは。
こんにちは。
宿題のガンダムエイジ見ました。見て最初に感じたのは、主人公のフリット・アスノの設定年齢が14歳には見えず10歳ぐらいに見えるというか、全体的に登場人物が幼い感じを受けました。これは意図的にしているんでしょうか。前回の00の大人っぽい絵柄とは対照的ですね。また今回のガンダムは100年3世代にまたがるストーリー展開ということで、どのようなガンダムの歴史を作っていくのか楽しみですということですね、はい、それからラジオネーム茨城ダイバーさん、子供と一緒に見ました。予備知識もなく見たせいか、世界観がよく理解できず、主人公も今一つどんなやつなのか理解しがたく、今後に期待というところでしょうか。ガンダムはそこそこかっこいいものの、敵の MS かっこ UE かっこ閉じるが異星人かっこらしいかっこ閉じるのせいか、ザクのような魅力を感じられませんでした。今後主人公がどんな行動をとって成長していくか楽しみです。ところでガンダムの主人公って必ず幼なじみで可愛いガールフレンドがいて、なんやかんやと主人公の世話を焼きますよねその辺が個人的に羨ましく気に入らない点でもあります。
なるほど。あの エミリーアモンドちゃんね。
エミリーちゃん可愛かったですね。
可愛かったですね、
それからピオリガノフイノ90番さん、
はい、
ガンモトエイジじゃなかったガンダムエイジ見ました。
向こうでピクッと反応したよ、それ聞いて。
エイジがね、うん、子供向けということで従来のガンダム作品と異なる内容だと思っていましたが、シリーズ過去作のオマージュと思える部分が随所に垣間見え、割と当たり障りのないところをついてきたなというのが第一印象でした。あの世界ではガンダムが人類を救った伝説の存在だそうで、なんとなく黒歴史的な歴代ガンダムシリーズと何らかのつながりがあるのではと思わせる部分がオールドファンにはちょっとありましたと。
額縁の中に描かれていた絵はね、昔のファーストを思わせるガンダムの絵ですもんね。
ちょっとなんかこう赤の顎のところが長かった、赤が
長かったね。
長かったですけどね。
なんだろうね、あの赤いの、ね、
長い分きっと偉いって感じでしょうね
トランプマジシャンのキングみたいな雰囲気のね、
キングでしょうね、
マジシャンというかカードのね、
あの長さはね、かなりの、
キングでしょうね、
キングでしょう、キングっぷりでしたね、
キングっぷりでした、はい、
さて林アナウンサーの感想はどうでしょう。
僕はですね、レベル5の作品ということで、最近ほらキャラクターがこう発表になったでしょ。その時に、まあ、メッセージにもありましたけど、ずいぶん子供っぽいキャラクターだなと思って気になってたんですけど、放送で見た限りではあんまり気になりませんでした。
ほうほう。
ただちょっとですね、設定として少し無理があるなと思ったら、今後どうなるか分かりません、分からないけれど、まあ、
第1話ですからね。
第1話だから。だけど14歳の設定のフリット・アスノ君が、はい、軍のそういうトップのモビルスーツ開発に携われているというところの設定に、ちょっと僕はね、違和感というか入れないものを感じてしまったんですよね。まあ、だからそれがそれで面白いストーリー展開ができるのかもしれないけれど、まずそこで14歳でそんな軍に出入り自由で研究活動なんかできるのっていうのがまず疑問でした。
うん、まあ私は小学生の時ね、父が海上自衛隊だったので自由に基地に出入りしてましたけど、ね、
なんという少年ですかあなたは
昔なんで、はい、緩かったんです
よね。緩かった、ここも緩いのかこのコロニーノーラっていうのは
うん、
そうなのか。あの、うん、あのおじいちゃんもなんか緩かったね、あのバルガス・ダイソンさん、技術士官の。
体型的にも緩かった、
ね、緩かったね、常に目を閉じてる感じでね、喋、ってましたけどね、でもなんかまあなんだろうね、1話でなんとも言いづらいんですけど、
あのですね、まあ、正直言って第1話だからまだよくわからないっていうか、あの日野さん自身がですね、ご自身が第2話、第3話まで見てほしいというようなことを、
そうですよね、
なんか他のなんかインタビューとかでもおっしゃってたので、1話だけじゃなくて2話3話と見ていくと絶対面白いからということを、あの日野さんおっしゃってるので、まだ判断できないなっていうのは、多少あります。その絵柄の点で言うと、実はあのスタッフロールを見ていると、ガンダム00と、被ってる方が結構いらっしゃるんですよね。
千葉さん、
そうキャラクターデザインの、千葉さんもそうですし、千葉道則さん、それからメカニックデザインの海老川さんとか、絵柄的には結構あのガンダム00を引き継いでいるところも結構あるんだなと思いながら見てました。で、あの日野さんも、 子供向きとは言ってないですもんね。大人も見られるガンダムだということを結構おっしゃっているので、うん、まあと言いつつ第1話はまあストーリーとしては非常に分かりやすかったですよね。
そうですね、うん、非常にシンプルでしたね。
シンプルですね。で逆にシンプルなだけに逆にあれそこを説明しないで通り過ぎちゃったけれどもどういうことなの、まあ、その14歳で軍のね中心にいるとかね、
うんうん、エイジシステムとかね、
そうそうそうそう、うんうん、エイジシステムとかね、
うん、
エイジね、
まあ大きくなずきました、
エイジのとこの7歳 の, あの息子さんはどうでしたか評判は。うん、面白かった、面白かったと言っていましたか、ね、
ガンダムエースの11月号にね、うん、ちょっと特集記事があるんですけど、その相手の UE ってよく分からなかったじゃないですか。それにね、UE と互角に戦えるガンダムの出現により新タイプの UE が次々と発見されるというふうに今後の展開も含めて書いてるんですよ。ということを考えると今までは UE とは戦えなかったわけで
14年間ね
人類はね、うんうん、ってことを考えるとなんとなくこうエヴァンゲリオンの世界観ともちょっと似てるような気がしないでもないんですけど、あれもなんか使徒がやってくるけどあのエヴァができるまでは戦えなかったわけでしょ。
あそうですね、うん、そうですよね。で一方で不思議なのが、うん、14年間ね、
うん、攻められっぱなし
攻められっぱなしでなんかもうちょっとなんかその準備地球連邦軍準備できなかったのかなっていうのは
あがなう方法とかね
素朴な疑問としてありますよね、
うん
うんうん、まあ、あのガンダム以外のモビルスーツも出てきましたけれども、
うん
うん、あとはそうですね私が一番象徴的に感じたのはですね、これまでのガンダムって、00を除いて巻き込まれるタイプの第1話が多かったと思うんですよ。戦うつもりはなかったのに戦う、まあファーストがそうだったしガンダムシードも最初そうだったし、ね、戦うつもりなかったのに戦うことになっちゃったっていう出だしがすごく多かったと思うんですが、今回は戦うためにガンダムを作ってるんだもんね主人公が。
そうだよね、
うん、まあ、もちろん人類を救うためということではあるんですけれども、
うん、
で周りもね戦って頑張ってっていう、う
ん、後押ししてましたもんね乗ることに対してね。
それにね、あこれは初めての主人公だなってそういう意味で思いましたね。
今までの分は戦わざるを得ない状況になって、うん、で戦う意味を探すお話がずっと続きますもんね。
今回は戦いをね肯定してるんですよ、うん、最初から
目的見えてますよね。
見えてるんですよ、
うん、
でまたちょっと話がずれますけれど私の腰もずれてますけれど
もそんなところにそんなギャグ放り込みますか。
参りましたねこれは、
痛いね、
痛い、いろいろと痛いで腰も痛いで戦闘シーンでこれまでのね、まあ、ガンダム00もそうだったしガンダムシードもディスニーもそうだったんですが、戦闘シーンで倒れてる人軍人さんとか民間人とかまあ怪我をしたりひどい死に方をしたりしてるところを画面に映し出していたのが、
うん、
今回はですね、
ええ、
そういう人がね冒頭のお母さんを除いて一人も出てなかったと思うんですよ。
そうですね、お母さん冒頭のお母さんもそんなにストレートな映像表現ではなかったですよ、うん、
まあ、炎に巻かれて見えなくなりましたからね、ええ、途中からね、
はい、ええ、
で、だから主人公がねこれが戦争なのかみたいな感じで、
うん、
なんかね、
うん、痛さを感じるようなね
後半のシーンでこう痛さを感じるような怖がるようなシーンがあったんだけど、
うんうん、
でもあんまりそこにはそういう光景って広がってなかったので
直接的なグロテスクな情景はなかったですね、
うんうん、まあ、だからあえて見せないようにしてるのかなとかね、
うんうん、
いろいろと思うところはありましたね。
なるほど、
いろいろと思うところがいつこの辺りでコマーシャルゾーンに行きましょうか。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
熱いロックライブとして定着したロールロールロック2011が今年も開催。11月12日には福岡で、翌13日には長崎にてライブ開催。11月13日日曜日、長崎市 NCC& スタジオ17時30分スタート。 MC にはクローズ02片桐健役の矢部恭介が登場。オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋博士先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロールロック2011前売りチケットは3500円、 YY 貿易にて好評発売中。お問い合わせはホームページをチェック。今月は紹介しましたロールロールロック2011のペアチケットを3組の方へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはロールロールロックです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
ガラスさんコーナー、みんな手がじんじんしびれるまで拍手。そうそう、やっと始まったね、機動戦士ガンダムエイジ。キャラが可愛くっていい感じ、私もアゲアゲで応援してます。あ、ちなみに今の笑うとこだよ。エイジの綴りとアゲのシャレだからね。ほら、お客さんが笑わないと機嫌が悪くなる大物芸人っているじゃない。困ったもんだよね。でも実際私もそういうタイプです。えまあ熊本の人は慣れてないかもしれないけど、私のことはあんまり怒らせない方がいいよ。じゃあ気分を変えて行ってみよう。本当のひもち。
三条なみみさんがツイッターでつぶやいてらっしゃいますけれども、はい、少年主人公が戦士として描かれる昔のアニメっぽい、今までのガンダムとは違うという印象でした。
そうですね、
あの私も実は全く同じ印象を感想を持っていまして、要するに14歳の少年がね、連邦軍の中枢に自由に出入りできて、しかもスーパーロボットを作るのを手伝えちゃうっていうのはやっぱりね、昔のスーパーロボットのノリなんですよ。もうトライダー G7 とか、まあもうマジンガーとかゲッターローマボーまで遡っていいんですけれども、そういう雰囲気を持ってきたのかなという気も確かにしますね。
そうですね、う
ん、これまでのガンダムと大きく違うところだと思いますね。
はい、
主人公がミソカスじゃないんだもんね。
そうだね、
アムロとかカミユみたいに、
ね、意外としっかりしてるし、あの学校の成績も良さそうな感じの子供ですよね。
先生に食いついたりしますけど ね、
そうだね、
見てくださいみたいなね、
来ますよ、襲ってくるんですよあの人たちは、ね、みたいな、
来る、マグを作る、
いやその熊本弁はつこうとらんやった、
つこうとらんや
った、
ナバンゴ作る
言い過ぎでしょう、
おびただしくおびただしく言う意が、ところで君は何をやっているのか、
僕プラモデルを今作り始めました、ラジオ機の皆さん、はい、私今日あのガンダムエイジに合わせてですね、これはあのアドバンスドグレードシリーズっていうのが新しく発売になって、いわゆるあのニッパーとか
簡単なプラモデルね、
そうそう、ニッパーとかも使わずに、うん、あの指先で綺麗にプツプツと取り外してただ組み立てるだけでいいっていう感じのプラモデルで、さっきパーツ数数えたらですね、これガンダムエイジなんですけど31かな、31か32パーツ程度ですので、ほうほう、まあ放送中に組み立てられるかなと思って今5分間ぐらいかけて、これぐらい作りましたけど、僕早組無理ですね、
胸だけできましたね、
無理だね、放送中に完成は無理だね、見せられるかなと思ったけど、
僕なんかね、ええ、林田先輩以上にめんどくさがり屋さんなので、うん、今回は完成品がね出てますからね、
ええ、
こちらはですね、はい、ガンダムエイジの、うん、100分の1ですよ、ゲージングビルダー、はいはい、完成品、
ええ、
これ結構よくできてますよ、
そうですね、
動く
わカチカチって言ってるの、関節が動いてます、
関節がねラチェットになっててピタッと止まるんですよ、
ラチェットって言うんですかそういうの、
そうそう、このカチッと止まるのね、で、
ビ
ームライフルも ドズライフルって言うんだっけ、これ 両手で構えられるんですよ、ちゃんと、
まあ複雑なポージングも可能じゃないですか、
可能ですよ、あられもないポーズもできますからね、
あられもないポーズ
別にさせなくていいんですけど
想像しちゃった、
ねえ、何を想像しているんですか、
あられもないポーズ、
あられもないポーズをね、これもなんかゲージングチップが入っていて、今回のガンダムのプラモデルとかこのおもちゃは、
うん、
ゲームセンターとか、
ね、
あとあのお家で遊べるテレビゲームにリンクしてるというのが特徴のようですね、
IC チップみたいなのが入ってるんでしょ、
そう
それをかざすといろんな対戦ができるというようなあの玩具の展開をしているようですけど ね、
あと宇宙人に誘拐された人は耳の中にあの金属チップが埋め込まれたりしてるらしいです
よ、ね、よく聞く話ですね、
アブダクトンですね、
でお互いに戦わせたりなんかしてゲームセンターでピート読んだりなんかして ね、あ俺は宇宙人に拉致されたのかと、そうで知るらしいですけどね、
どうやってまとめるんですかこの話を
あと1分半しかないですよ、番組
1分半しかありませんけれどもね、
はいはい、
というわけで、来週のなんていうんですかね、テーマとしてはですね、私2つ考えられるのではないかと思っております、
はいはい、
というのは、ガンダムエイジ第1話では判断できなかったねこれってことで、来週第2話について喋るか、 あるいは、秋の夜長の短編、
うん、
先週本当にちょびっとしか実は喋ってないので、
そうだね、
その続きを喋るのか、
ただ日野さんもおっしゃってるけど2話3話にはあの過去なかった要素とかおっしゃってるから3話までは見た方がいいんじゃないのかい、
なるほど、
うん、
ということはガンダムエイジは再来週また取り扱うということに、
3話見てまたちょっと語りましょうか、
はい、本当に今決めました、
はい
来週は秋の夜長におすすめの短編パート2ということで、では、うん、決めましょうか、
今度村山さん中心にじゃあご紹介いただいて、
かしこまりました、
はい、
頑張りたいと思います、というわけであっという間にお別れの時間です、
はい、
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした、それでは皆様また来週